第17回弥勒山三者触れ合いの集い夏班。誰もが主役になった日。三者の会とは、障害のある人、その家族、介護者、介助者、ボランティアの三者がお互いを尊重し、支え合いながら一緒に幸せな人生を歩んでいく。すべての人が生まれてきてよかったと思える社会を目指そうと、昭和52年1977に発足した。三者の会、弥勒山、三者の集いも、その理念のもと、三者が一体となって作り上げています。8月22日から23日、第17回弥勒山、三者触れ合いの集い夏班が開催された。三者が互いに支え合い、手を携えて作り上げるこの集い。抱えている障害や世代、環境も異なる参加者一人一人が自然体でお互いを思いやり、素直に気持ちを伝え合うことができたようだ。ここでは実行委員長のメッセージをはじめ、一泊二日の様子、参加者たちの声とともに、式典での末吉正春会長のお話を紹介する。お互いを思いやる集いから自分を変える一歩を。一日目、小谷ホールでは青教官読書の後、自分メッセージ、一言発表が行われ、初参加の壮年女性は、人と関わることが苦手な私ですが、ボランティアとして勇気を出して参加しました。ボランティア頑張ります、と発表。応援するかのように、温かな拍手が送られた。続いて行われたのは、地域の集い。東日本、中日本、西日本と3つの地域別で行われた。その一つ、西日本の会場では、大阪府から知的障害のある娘と初めて参加した59歳女性は、娘には人とのコミュニケーションが難しい課題がありますが、娘は娘なりに頑張っています。毎日お経をあげる姿を見ていると、私も親として何事にも前向きに取り組む姿を見せていけるようになりたいと思うんです。と語り、彼女が娘にマイクを手渡すと、私はずっと両親に支えてもらって生きてきましたが、そろそろ自立していく時だなと思います。目標としている新しい仕事に就けるように頑張りたい、と決意を発表した。そして、参加者みんなが一体となれる小谷ホールでのお祭り広場がスタート。障害の有無にかかわらず、誰もが自分の体を使って歌やダンスなどを楽しんだ。二日目の式典では、弥勒経を読書した後、体験発表、自分メッセージ、実感発表が行われ、続いて、恩師小谷君先生のご説法を録音で拝聴した。前田靖樹青年部部長の挨拶の後、末吉正治会長が登壇され、参加者にメッセージを送られた。第17回弥勒山、三者触れ合いの集い夏班実行委員長、松山由美。自分のペースで過ごし、次の目標が見つかる弥勒山。三者触れ合いの集いは、誰もが主役となれる場所です。ここでは無理をせず、自分のペースで過ごしながら、人との触れ合いを通じて多くの気づきを得られます。自分の子育てを振り返ったり、人との関わり方を見直したり。私はダウン症の娘と14年以上参加しています。親として無理だろうと思っていたことが、仲間との体験を通じて、やれるかもしれないに変わっていきました。娘もまた、少しずつ社会性を身につけ、職場での人間関係を育む力を養っています。三者触れ合いの集いの良さは、参加して終わりではなく、次の目標を見つけられることです。次の三者の弥勒山でね、と約束を交わし、それぞれが新しい挑戦を胸に下山していきます。心が元気になれるこの場所を、これからも多くの人に届けたいと思います。メッセージ。自分らしく精一杯生きる姿が、 温かい世の中を築く力になる。末吉正春会長、皆さんの元気のもとは何でしょうか。家族、友人、知人、会員、どの人も人から元気をもらっていると思います。私はと言いますと、重度障害者として生きる長女に数えきれないほどの元気をもらいました。娘が生まれたのはちょうど私が霊友会の青年部部長を務めていた時。それまで何不自由なく暮らし、わがまま三昧で生きてきた私の価値観を大きく変える出来事でした。そしてこれまで以上に教えに真剣に向き合う中で、自分がいかに傲慢で薄情だったのか教えてもらいました。家族を愛おしみ、人のために生きる心を育んでくれました。妻の献身的な努力もあり、次女の4人で素晴らしい家族を築くことができました。そうした経験を通して私が教えられたのは、この世にいらない命などない、どの人にも生まれてきた使命役割があるということです。中には私には何もできないと自分を卑下する人がいるかもしれません。しかしそれは違います。私の目を覚まさせてくれたのは、言葉もしゃべれず自力では食事をとることもできない娘。娘がこの世に生を受けてくれたからこそ今の私があり、生きているだけで私に元気を与え続けてくれているのです。そして私にとっての娘がそうであったように、皆さんにしか救えない人が必ずいます。それを決して忘れないでいただきたい。障害があろうとなかろうと、どういう立場や年齢であろうと、等しく影響を与え合い、足りないところを補い合いながら幸せな人生を歩んでいく。それこそが霊友会の福祉の根幹であり、三者の会の理念です。健常者が障害者に対して一方的に施しを与える世の中の福祉と一線を画す活動だと、胸を張って言えます。そうした姿が至るところで見られた今回の弥勒さんで、何より私の胸を打ったのは、昨日小谷ホールで行われたお祭り広場です。そこでは人の目を気にしたり、引け目を感じたりすることなく、障害のある人、その家族、介護者、介助者、ボランティアの三者が一体となり、思い思いに体を動かし楽しんでいました。誰もが主役で、支える側と支えられる側ではない。ありのままの自分を出す。その姿はこんなにも感動を呼ぶのだと、改めて素で生きることの大切さを教えられました。そうした場を弥勒さんだけに留めていては本当にもったいないと思います。互いを尊重し、生かし合う人の輪を、それぞれの地元で広げていくことが、これからの皆さんの仕事です。障害があろうとなかろうと、自分らしく精一杯生きる。それが温かい世の中を築く力になると、私は確信しています。この弥勒さんの感動を、周りの人に伝えていきましょう。参加者の声。ケース1。瀬尾浩二さん、54歳。格好つけなくたっていい。弥勒さんは自然体でいられる場。瀬尾浩二さん、54歳は29歳の時に癌を患った。再発率が高いと告げられ、その頃から真剣に教えに向き合うようになったという。病を通して自分と向き合う中、平成14年2002に開催されたドットカムフェスタ in 大阪で手話歌を披露したことを機に、31歳の時に弥勒さん三者の集い春班に奉仕者として初めて参加。以降、欠かさず参加を続け、夏班は今回で2回目。他にも地元で開催される福祉の扉にも携わってきた。今回の夏班では、ボランティアの責任者を務めました。青年たちと協力し合う中で、かつて私が先輩から 三者の集いの中で教えてもらった、相手のことを思いやる心が大切ということを伝える場面が多くありました。そして、相手を気遣う心の大切さを次の世代につなげていくことの大切さを感じました。また、今回改めて感じたのは、格好をつけずに自然体で人と関われることが三者の集いの魅力だということです。一日目の小谷ホールで行われたお祭り広場の会場で、障害のある方々が歌やダンスを心から楽しんでいました。私は障害のある方をリードしなくてはと意気込んでいたのですが、そうじゃないなって、むしろ私がリードしてもらっているようで、相手に楽しんでもらいたいって気持ちに障害の有無は関係ないんだと再確認しました。家族と共に育む歩み。長男の智樹くんは現在小学校4年生。今回の夏班は参加できなかったが、春班ではいつも一緒だ。智樹は人とのコミュニケーションが少し苦手で、学校に行きづらくなる時期もありました。でも、三者の集いをはじめ、お花祭り、福祉の扉など、積極的に参加して人と関わってきたことで、少しずつ自信をつけてきています。普段は人の目が気になってしまって、何かにつけて、つい格好をつけてしまうところがあるのですが、三者の集いは、私も智樹も飾ることなくありのままでいられる大好きな場所です。その気づきを日常に生かしながら、家族や仲間と前向きに歩んでいきたいです。参加者の声。ケース2。しめかけますみさん、57歳。もっと多くの笑顔に出会いたい。しめかけますみさん、57歳。介護福祉士の資格を持つ茨城県のしめかけますみさん、57歳。1歳の時に痙攣を起こして寝たきりになり、16歳で亡くなった長男との闘病経験が福祉の道を歩む原点だ。三者ふれあいの集いに参加するのは初めてです。ボランティア募集のお知らせを見てずっと気になっていたものの、参加している最中に亡くなった長男を思い出して涙が止まらなくなるのではないかと心配だったんです。一方で60歳を目の前にして、これから関わり始めたら、あとどれくらいお手伝いできるのだろうと少し焦りもありました。そんな時、支部の青年支援委員として活動する中で若い世代から声をかけられ、今だと感じて参加を決めました。長男の存在を身近に感じて、1日目に行われたお祭り広場での会場では、長男がすぐそばにいるように感じたんです。車椅子の人もそうでない人も、みんなで盆踊りを楽しむ姿に、もし長男がまだ元気だったら、皆さんと一緒になって盛り上がったんだろうなと思うと胸がいっぱいになりました。ここでは誰もが笑顔で自然体。お祭り広場のダンスタイムでは、踊る場所がないくらいみんなが中央に集まって全力で楽しみました。障害のある人もボランティアも飾らずありのままの自分を受け入れ合っているんです。自然に相手を思いやる言葉が出てきて、誰とでも打ち解け合うことができました。話をすることでお互いに安心感が湧く、そんな穏やかで居心地の良い空間に感動を覚えました。魅力さんで得たものは、地域や日常にも生かされている。下山後病院に行った時のことです。座る場所を探している人がいたので、どうぞこちらが空いていますよ、と看護師さんでもないのにその場を仕切ってしまって、笑い。自分でもびっくりするくらい自然に声をかけていたんです。これって三者ふれあいの集いに参加する中で、声かけ一つで安心できることを改めて学んだからなんだなと思いました。 日常の生活の中でも自然に柔らかい言葉を選ぶようにもなったんですよ。一泊二日で忙しくも充実感を覚えた夏班。今後は春班にも参加したいと意欲的だ。今回は入浴介助に挑戦しました。次はお菓子の集いのようなコーナーにも参加して、もっと多くの笑顔に出会いたいです。